こんにちは、アレックスの独り言へようこそ。最近は暑さもどんどん増してきていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は引き続き在宅勤務のため、日中暑さが怖すぎて外に出ておらず、一日中クーラーがお効かせた部屋に閉じこもっているような日々です。今日はそんな在宅勤務の中でハマっているポッドキャスト東京 OL ダイアリーを聞いていて、なぜか思い出した過去のリアルの体験をお話しできたらと思います。ちなみに東京 OL ダイアリーは幼馴染の女性2人がいろいろなテーマでお話をされているポッドキャスト番組になります。お二人は幼馴染なんですけれど、大人になって東京で働いているんですけれど、その際にたまたま同じビルで働かれていて再会をして、そこから仲良くポッドキャストを始められるまでになったというお二人で、ちょっとこう始まりもドラマチックな感じで、ワクワクとした気持ちで聞き始められるなというふうに思ってずっと拝聴してます。個人的にはこうお二人がお話しされているのが女子会に参加をしているような感覚で、大変楽しく聞いているので、もしご興味ある方いらっしゃれば、聞いてみてはいかがでしょうか。さて今日の本題ですが、今日は以前日本でいた働いていた際に海外系のお仕事をしていたので、結構海外出張に行く機会があったんですが、その時のリアルのお話ができたらなというふうに思います。ちなみにわからない方のために、リアルとはおそらく芸用語だと思うんですけど、アプリなどでこう知り合った人と実際にフィジカルに会うことのことを言います。でですね、まあ、そうやって以前海外出張に行く機会が多くってっていうお話 で一度アメリカに1ヶ月間まるまる出張に行かなければならないことがあって、でその出張1ヶ月間で全米をこう毎日点々と移動しながら回るっていう、かなりこうロックスターのコンサートみたいなツアーって呼んでたんですけど、ツアーをしたことがあって、まあ、その際に全米各地で行ったリアルの思い出になります。ちょっと今リアルもなかなかできないですし、海外旅行にも行けないので、まあご自身がリアルされてるとか海外旅行に行ったようなちょっと気持ちになっていただけたらなと思ったので、ちょっとエンターテインメントみたいな感じで、ご興味あるかわからないんですけど聞いていただけると嬉しいです。でタイトルのあり通り5回リアルした話っていうことなんですけれど、まず1つ目の出会い、1つ目にして最高の出会いみたいな感じなんですけれど、これは初めにシリコンバレーの近くに出張にいた時のお話です。でこの時こうホテルの近くに住んでいたタイ人の移民の人とメッセージを、し始めました。でこのタイ人の人すごく顔とか性格すごくタイプだったので、このリアルは本気で好きになりそうなになった相手です。でこのタイ人と、何日か数日なんかメッセージをして、でやっぱりこう出張中だったので昼間は忙しかったんですけれど、夜ホテルに帰って毎日メッセージをして、で週末近くのショッピングモールでご飯食べて、でその後ちょっとドライブしてもらったりとかショッピングに付き合ってもらったりとかしたような相手になります。結構僕タイ人の方を好きになることって過去に何回かあって、で理由何かなって思ったのが、結構自分の顔が薄いのでちょっと濃いめの顔の人が好きなのかなっていうのと、あとこうタイ人で、まあ、コミュニケーションできる方ってもちろん英語ができる方だと思うんですけど、そういった方って、まあ、大体高確率でタイのなんか1番とか2番の大学出身の方 でそういった方ってすごくこう育ちがいいんですよね。で僕育ちが好きいい人がすごく好きで、でタイって中国とか、まあ、そういった国のようにこう誰か親が一代でお金持ちになったとかいうことじゃなくって、なんか代々こう、まあ、お金持ちだったりだとか あとはこう家柄もいい方が多くって、すごくこう品があって教養があるっていうタイプの人が多くって、まあこの時出会った男性もそういった方だったので、こう自分的にはすごくヒットしたっていう思い出があります。で、まあ今も Facebook とかでつながってるんですけど、確か出張終わってからもずっとなんかメッセージをしていて、で、なんでしょうね、その後すぐ誕生日が来たんですけど、誕生日の時になんかこうバースデーソングっていうんですか、ハッピーバースデーの歌をこう録音して送ってくれたりとか、若干ちょっと両思い期間みたいなのもあったんですけど、まあお互いにちょっとアメリカと日本とすごく遠くに住んでいたので、まあ、メッセージ自体はあんまりここ何年もしてないような感じですね。ただすごく自分の中では思い出に残ってるリアルの一つです。はい、ちょっと一番初めにベストのやつ話しちゃったので、後のも聞き流していただきたいんですけど、2人目にお会いした方も今でも Facebook で連絡取ってて、この人はなんかこう Instagram とかでたまにメッセージもする、まあ、結構いいお友達になれた人です。で、この人はサンフランシスコで出会ったんですけど、この人もメッセージを何通かして、って何だったかな、たまたまシリコンバレーからサンフランシスコの方に行くのってなんか電車に乗って行けるんですよね。で、その電車に乗ってサンフランシスコに行く電車の中で確かアプリで見つけて、同じ電車に乗ってるねみたいな感じでメッセージしたんですけど、たまたまその週末でサンフランシスコに一緒に出張に行っていた先輩と遊びに行こうと思って電車に乗ってたんですけど先輩のいる前でアプリするなよって感じなんですけど、でもなんかそれで先輩いるけどなんか会ってみたいなと思って、でその人とちょっと口裏を合わせて、なんか僕らもともと知り合いなんだけど偶然電車の中で再会したみたいな体で会おうっていう手はずを整えて、先輩と一緒にいたにもかかわらず僕が乗ってる車両まで来てもらって、あー久しぶりみたいな感じで初対面なのになんかそんな感じで話したんですよね。で、会ってみたらその人耳が聞こえなかったんですよ。なので、僕初めて会ったのに耳聞こえないのって言っちゃって、なんか先輩気づいてたかわかんないんですけど、なんか先輩もすごい気を利かせてくれて、そんな久しぶりに会うんだったらなんかもう2人で話しなよみたいな感じで、ちょっと席移動して2人で話して、っていう感じで出会った人がいます。その人はハワイ出身でなんかいろいろハワイのことを教えてくれたりだとか、あともともと結構なんかアメリカのアジア系の人って日本に興味がある人結構な確率でいるのかなと思っていて、その人もすごい日本のこととか日本語に興味があって、なんかそんなお話をしたような覚えがあります。本当は今年、秋ぐらいに東京に何かこう手話だったかな、何かを教えに来るっていう予定だったんですけど、残念ながらコロナで来れなくなってしまったので、おそらく10年ぶりぐらいですかね、10年ぶりぐらいに会えるチャンスがちょっと逃してしまったんですけど、ぜひコロナが明けたらハワイに会いに行けたらなというふうに思ってます。3番目の出会いは、これは、本当に出張の終盤ぐらいにシアトルに行った際に、なんか最後になんかいい思い出が欲しいと思ってもう一人出会った人です。で、この人はアメリカに英語を勉強しに来てるメキシコ人の、留学生の人だったんですけど、僕台湾に留学してきてた時にいたメキシコ人たちがみんななんかすごいセクシーでなんかいい感じだったのを覚えたので、結構メキシコ人の人と会ってみたいなってずっと思ってたんですよね。で、まあ、結構メキシコ人も同じく顔が結構濃いのでなんかいいなって思ってたんですけど、ちょっとこのリアルは外れで、なぜかというと、まずその人の英語があまりうまくなくって全然コミュニケーションが取れなかったっていうことと、 あとおそらく台湾に来てたメキシコ人で結構今思い出したらお金持ちの人が多くって、でなんか英語とかも結構喋れたんですね。でこの時に会ったメキシコ人の方はなんか明らかに何でしょう、着ているものとか靴とかがなんか廉価品っていう感じの人で、ちょっともしかしたら話が合わないかもって思っちゃったんですよね。でなんか明らかに廉価品ってなんか東南アジアとか、あとこう中国のおそらく田舎の方とか行くと日本では絶対売ってなさそうな、こうちょっとこうなんて言うんだろう、チープなデザインの服だったり靴だったり、明らかに品質悪そうなのを見てわかるようなものを履いていて、なんでしょうね、なんか別にだからその人が悪いってわけじゃないんですけど、ちょっと暮らしてる世界が違うかもって思って、それで確かマクドナルドかなんかで1時間ぐらいおしゃべりをして、なんかバイバイって言ったような感じですね。それが3つ目の出会いになります。で4つ目と5つ目はもう紹介するまでもなく、Just for fun って感じなんですけど、1回は着いたばかりのテキサスで、これは白人の人だったんですよね。なんかこう妹の旦那さんが香港の人みたいな感じで、ちょっとアジア人に興味のある白人の人で、でもう一人の人は同じく最後シアトルで、この人もなんかタイ人で、シアトルでフローリストをやってるみたいな男性と自分のホテルで会いましたっていう感じで、今思うと出張中に何やってるんだよって感じなんですけど、まあ、当時は20代前半とかですごく若かったので、結構貪欲に出会いを求めていたんだなっていうのを今日突然思い出したので皆さんと共有をしてみました。こういう感じでこう海外旅行に行った時に結構アプリでこう誰かと会って、でその後こうずっとお友達になることとかって結構多いんですよね。でこういう時にこうゲイでよかったなって、よかったなっていうか、まあ、ゲイでちょっと得したなって思うようなことで、まあ、世界どこに行ってもこうお互いゲイであるっていう共通のバックグラウンドみたいなものがあるので、そういったとこでまあ知り合いになりやすいというか、ちょっと初めから共通点があるってところでお友達ができたりだとか、あと海外に行っても本当は全然接点とかないはずなのに、そういった普段は知り合うことのできないような人と知り合ったりとか、そういった形で続いている友達も多いので、結構特にこう昔は男女の出会い系アプリとかもそんなに日本人も使ってなかったですし、そう思うと、まあ、ゲイの人って必然的にこう掲示板とかアプリとかを使って出会うようなやり方をしていたので、なんかそういったところでこう普段こう生活している中ではできない出会いがこう結構あったんじゃないかなと今回想をしているところです。はい、ちょっと皆さんに興味あるお話だったか分かんないんですけれど、何かコメントとかあればツイッターですとか E メールいただけると、ありがたいです。それでは本日は以上になります。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。